もう少しお金さえあればと望んだことがありますか？人々がより多くの富を欲することは珍しいことではないと思います。もっとお金があったら、自分の問題が解決されるし、幸せになると思いがちだからです。確かに一部の人々にとって、より多くの富があったなら、自分の生活はより楽になるに違いないのです。しかし、より多くのお金を持っていることは、必ずしも人々に幸せをもたらすというわけではありません。実は、富を獲得することは、正反対の結果をもたらす可能性があります。次のような聖書の言葉で教えられている通り、お金を追い求めることはしばしば人に破滅をもたらすのです。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人々を滅びと破滅に投げ入れる。愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあり得る悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。その箇所は、金銭ではなく、金銭を愛することがあり得る悪の根だと言っていることに注意してください。富は道徳と無関係だからです。しかし、お金を愛する者がより多くの富を求めると、身の破滅を招くのです。16世紀の英国の有名な哲学者フランシス・ベーコンが言ったように、お金は偉大なしもべですが悪い主人です。それで富が私たちの生活を支配しないように注意するべきです。むしろ私たちの手に入った富を私たちのしもべとして良い目的を果たすために利用するべきです。信者たちが自分の手に入った富を正しく利用するために、イエス・キリストはルカ16章に記録されていた例え話をされました。そしてその例え話を通して私たちは富について次のようなことがわかります。神様は信者が持っている富の所有者で、信者はその富の管理人です。ルカ16章の一節見てください。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱備しているという訴えが出された。その管理人は自分の富ではなく主人の富を利用するべきでした。では聖書によると、すべてのものは神様のものです。旧約聖書の詩編29編開いてください。詩編29編の一節、 地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むもののも、主のものである。私たちのものではありません。だからキリストの例え話から、まずこの事実がわかります。神様は真珠が持っている富の所有者で、真珠はその富の管理人です。2節見てください。ルカ16章の2節、その例え話の言葉を読み続けます。主人は彼を呼んでいた。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのか。なんだ。もう管理を任せておくことはできないから。会計の報告を出しなさい。その例え話から二つ目の実はこれです。管理人として神事はその富をどう利用したか。将来神様に申し開きをしなければなりません。聖書はそのこと別の箇所で教えています。例えば第2クリント5章を開いてください。第2クリント5章の10節。私たちみんなキリストの裁きの座のに現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。もちろん神様の財産どのように利用したか、その時にも私たちは神様に申し開きをしなければなりません。同じ新約聖書ですが、今度ローマ14章を開いてください。ローマ14章、14章の9節から12節まで。キリストは死んだ人にとっても、生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。それなのになぜあなた方は自分の兄弟を裁くのですか。また自分の兄弟を侮るのですか。私たちはみんな神様の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずく。すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。その例え話をもう一度見てくださいませんか。ルカ16章ですね。一節から、神様は、信者が持っている富の所有者で、信者はその富の管理人であることがわかります。二節から、管理人として信者はその富をどう利用したか。将来神様に申し開きをしなければならないことがわかります。3節から見ましょうか。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を 掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしいし、あ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせれても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に私の主人にいくら彼がありますかと言うと、その人は油、焼くバテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って、50と書きなさいと言った。それから別の人は去って、あなたはいくら彼がありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。110と書きなさいと言った。この世の子らは、このキリストを信じない者が、この世の人ね、自分たちの世のことについては、光の子供、光の子、信者たちですね。光の子よりも、抜け目がないものなのだ。で、主人は不正な管理が子も抜く目なくやったのを褒めた。そこで私はキリストね、私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、友がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。どういう意味でしょう。まず、その管理人は悪かった。確かなことです。ただ、賢い。なぜなら彼は自分の将来のことを考えた。それで、キリストはそのことを私に伝えたいですね。彼はね、本当に、主人に騙した。でも彼は考えて、要はクビになってもね、こうすれば、ちゃんとその人をね、私は助けてくださる。その考え方はね、いいことですが、ただ、その方法は悪いですね。それは確かなことです。ただ、またここでね、イエスもそれをね、9節のことですね。そこで、私はあなた方に言いますが、不正の富で、すなわちこの財産、お金になるですね。その意味ですね。そのことで、それを利用して、自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、すなわち私たちをこの世を出るとき、彼らは、その富を通して助かった人は、あなた方を永遠の住まいに迎えるのです。では、具体的にどのように信者はその言葉を実践することができます。私たち皆さん、ここで、この教会でそのことします。献金を集めます。何のために集めます、まあ、ご存知のように、一人 の、 西村先生ね、海外で、彼の支援のために、それで、その向こうの国に住んでいる信者たちが、彼女 の、 奉仕として、御言葉を聞いて、信じるようになります。多分私たちは決して地上にいるあれにその人に会いません。国が別ですよね。また国内のことで、ね、CF の時ね、 私たちは毎月献金からね、CF に、本部に、のお金を送ります、献金を送ります。それで、そのグループね、そのお金を持ちて、本を作ったりとかね、また子ども向け の、の雑誌などを作るので、して全国でその人ものを持ちながらね、子どもたちはキリストのことを聞くようになります。ある人たちを知ります。また、ギリオン、聖書教会のことですね。このその献金で、そのグループはね、聖書をね、学生たちに贈呈することができます。多分私はね、その人に会いませんけれども、ある学生たちはその言葉を読むことによって信じるようになります。皆さん、天国に入るとき、その人が誰がその献金したか分かるようになります。その時、その人を迎えて感謝します。その意味です。永遠の友です。なぜね、永遠の友と呼ばれていますか。その人を信じて永遠の命を持つようになります。その例え話の意味です。管理人として信じは、永遠の友を救うために神様の富を利用するべきです。大事なことです。この例え話からもう一つの事実が分かります。それが分かるために10節12まで読んでから読みましょうか。お読みいたします。小さいことに忠実な人は、すなわち、この小さいことで、この富、忠実に使えば、すなわち、この神様の、仕事のために利用すれば、その意味です。私たちはそれに、管理人ですね、自分のものではなくても、忠実に、私、その小さいお金を使うのことですね。小さいことに忠実な人は、大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は、大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。また、あなた方が他人のもの、すなわち神様のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょうか。先ほど言いました、この富は私のものではない。私たちは管理人ですね。神様のもので、忠実に使えば、この小さいものね、神様それ見て報いてくださいます。天国で、未来天国で、信者が自分の富をいただけるかどうかは、現在地上にいるあれに神様の富をどう利用しているかによって決まります。天国に入ったら、その富は自分の富になる。忠実に今利用すれば、将来神様その小さい富よりもっと素晴らしいことを信者たちに与えてくださいます。またそのものは 永遠に信じるものです。第一クリント4章を開いてください。第一クリント4章1節と2節、こういうわけで私は憐れみ受けての務めに任じられているのですから、失礼します、第一クリント、私は第二クリント、第一クリント4章の一節、こういうわけで私をキリストのしもべ、また神の奥義を管理者と考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。今、私たちに、その奥義に神様の言葉ですね。でもその例え話によると、またこの神様の富も含まれています。忠実に使えるなら、忠実であることが要求されます。また第一テモテ6章を開いてください。第一テモテ6章、6章の17節から。第一テモテ6章17節、この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り良い行いに富み、惜しまずに仏し喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために、未来、皆さん未来、私たちはどこにいるんですか？天国。誠に命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築く上げるように、自分のもみになりますね。天国に入るときに、イエス様はこの例え話から信者たちに富について4つの事実を教えてくださいました。神様は信者が持っている富の所有者で、信者はその富の管理人です。では私たちは忠実な管理人でしょうか？管理人として信者はその富をどう利用したか、将来神様に申し開きをしなければなりません。なぜならその富は神様のものだからです。管理人として信じは永遠の友を救うために、神様の友を利用するべきです。機会があるうちにそうしましょう。将来天国で信者が自分の友をいただけるかどうかは、現在地上にいる間に神様の富をどう利用しているかによって決まります。それで今週忠実に利用しましょう。